皆様おはようございます。一言お祈りをさせていただきます。あなた方の天の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。天のお父様、ゆうべ雨が降りました。感謝します。あなたは神様の子供である私たちにだけでなくて、悪人にも善人にも全ての人に雨を降らせ、風を送って愛してくださることを感謝いたします。あなた方も天の父が完全であられるように完全なものとなれと招かれておりますけれども、本当にあなたの御前に自分自身の中に大きな罪が、また痛みがあることを覚えさせられております。しかしなお、あなたの御子イエス・キリストのゆえに私たちを招いてくださって、こうして共に集まり、あなたを賛美できますことを本当に感謝いたします。どうかしばらくの時、あなたが私たち一人一人に語りかけてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。旧約聖書の10回の学びを続けてまいりましたけれども、第9番目になりました。2週間後に10番目の学びをする予定ですけれども、ちょうどいいことに、その次の週は、アドベント対抗節に入るということで、本当にいい霧のところで今日また学びができること、本当にありがたいと思っております。聖書の御言葉は、隣人について偽証してはならないという言葉でありました。これは裁判の時のですね、証言というのを指しているんでありますけれども、しかしこの裁判の時の証言だけにとどまらない、聖書の中にはもっと広いいろいろな証言、あるいは人々の、あるいは隣人の評価について私たちに教えているのではないだろうかなと思います。週報の後ろの方に関連する聖書の箇所をいくつか、並べておきましたけれども、証言というのは言葉、私たちの口で証言をすることになるんですが、その舌というのは、新約聖書のヤコブの手紙によりますと、何か本当にひどくこう言われているんですね。舌は何かもう全てのですね、害悪のもとだなんていうふうに言われているんですけれども、こんなふうにも書いてあります。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで、全身を汚し移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされますと書いてるんですけど、いやー、こんなひどい言葉は本当に他にはあんまりないんじゃないかなと思うんですけれども、神様はこの舌を制するのに三つのものを私たちにくださったと思います。それは、はい、皆様、舌の外側に歯がありますね。で、舌が何か言おうと思った時に歯をこうやってちゃんと蓋をするように、壁でその舌のものを止めるようにという、神様のご配慮かと思います。第2番目は唇がありまして、さらにもう一つ蓋がついてるんであります。口が何か言おうと思っても歯がガクガク動いても、んとこう唇を閉めてしまいますと、私たちはものを喋ることができません。 もう一つがこの戒めであります。あなた方は隣人について偽証してはならない。宗法の裏に出エジプト記123章の一編で書いたんですけれども、これちょっとミスプリントでありまして、出エジプト記の23章の1節から3節のところにはこんな言葉が出てきております。よかったらご覧ください。出エジプト記23章の1節、あなたは根拠のない噂を流してはならない。悪人に加担して不法を引き起こす証人となってはならない。あなたは多数者に追随して悪を行ってはならない。法廷の争いにおいて多数者に追随して証言し判決を曲げてはならない。また弱い人を訴訟において曲げてかばってはならない。新改訳聖書はですね、こんなふうに訳してありました。また訴訟において貧しい人を特に重んじてもいけない。要するに事実、真実に基づいて正しい判決が下されるようにというのであります。しかしこの23章の一番最初のところに、あなたは根拠のない噂を流してはならないという言葉もありました。これは出エジプト記のこの20章の第9回、隣人に関して偽証してはならないということと関連して言われていることは確かであります。もう一箇所、宗法の裏をご覧ください。旧約聖書に箴言というのがありますが、その箴言の6章の16節から9節のところにこんな言葉があります。箴言の6章16節、主の憎まれるものが6つある。心から厭われるものが7つある。おごり高ぶる目、嘘をつく舌、罪もない人の血を流す手、悪巧みを耕す心、悪事へと急いで走る足、欺いて発言する者、嘘をつく証人、兄弟の間に境を起こさせる者。宗法の裏には公約聖書を書いておりましたけれども、これは新共同訳で数えていきますと、あれ7つじゃなくて8つあるなというふうに思ったんで、まあ、これを、まあ、7つにまとめてやったのが公約だったんで、こっちの方にしたのでありました。私これを読んでみて、顔の部品の中で耳が入ってないなということにふっと気がついたんですけど、皆様いかがでしょうか。耳、聞くこと、信仰は聞くことから始まるというふうに聖書の中から言われてますね。耳を大切にしたいな、そんなふうに思うのであります。さて、この偽証というので今日は一箇所聖書を読みたいところ、お読みしたいところがあるのでありますけれども、旧約聖書の中に列王記上、列王記上、あるいは列王記の1だったでしょうか、21章というのがあります。ここにですね、まあ、この前後から出てくるんですけれども、イスラエルの王様の中でもう本当にこの人たちが一番ひどかったんじゃないだろうかと言われる、王様のアハブ、それから奥さんのイゼベルという人が出てくるんです。預言者エリアがですね、この2人と対決して、このイゼベルの味方というかでありました、預言者たちと、それからエリアが一人でですね、山の上で対決するという、お話も皆様ご承知かと思います。でそのアハブと イゼベルの出来事なんですけれども、21章をご覧いただきますと、こんなことがあったと書かれてあります。これらの出来事の後のことである。イスラエルの人ナボトはイスラエルにブドウ畑を持っていた。畑はサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはナボトに話を持ちかけた。お前のブドウ畑を譲ってくれ。私の宮殿のすぐ隣にあるので、それを私の菜園にしたい。その代わりお前にはもっと良いブドウ畑を与えよう。もし望むならそれに相当する代金を銀で支払ってもよい。とこんなふうにお願いをしたのでありました。自分は王様、相手はいわゆる国民の一人であります。私のところも畑がありますけれども、昨日の雨で本当に、畑にまいた野菜たち、それから来年の多分ちょうど母の日に間に合うんじゃないかと思うんですけれども、ゴテ茶とかですね、それからカスミソウの白いやつを巻いておきました。きっと来年にはきれいな花が咲くんじゃないかなと思っております。自分ところのすぐそばに家庭菜園が欲しい。アハブ王様はそんなふうに考えたようであります。ところがこのナボテっていう人、ナボテっていう人は断ったんですね。先祖から伝わる修行の土地を譲ることなど主にかけて私にはできませんと言った。彼は機嫌を損ねて腹を立てて、食事も取らなかったというのであります。王様はすると奥さんのイゼベルが心配してきて、やってきて、どうしてそんなにご機嫌が悪いの、食事もなさらないのですかと言うと、彼はナボテがブドウ畑を譲ってくれないんだと、こんなふうに言っちゃったというのであります。あら、あなた王様じゃないの、そんなことはあってはならないですよ、大丈夫ですよ、私があの畑を手に入れてご覧に入れますと、こうやってこのイゼベルがやったことがですね、21章の8節以下のところでございました。イゼベルはアハブの名で手紙を書き、アハブの印を押して封をし、その手紙をナボトのいる町に住む長老と貴族に送った。その手紙にはこう書かれていた。万事記を布告し、ナボトを民の最前列に座らせよ。ならず者を2人彼に向かって座らせ、ナボトが神と王を呪ったと証言させよう。こうしてナボトを引き出して石で打ち殺せ。ひどい話です。それを聞いた、その長老と民の貴族たちは、王様が怖いもんですから、そんな風にしたっていうんですね。ならず者を2人連れてきて、口車を合わせて、ナボトが神と王を呪った、聞きました私は、とこういう風にみんなのいるところで証言をさせてしたのでありました。彼はかわいそうなことに石で撃たれて命を落としてしまったのでありました。その知らせが王に届いて、そして、王様がいそいそとその土地を自分のものにしようとした時に、エリアが使わされて、あなたのしたことは何ということだ、あなたの血を、イゼベルの血を野良犬が舐めるであろう、そう宣言をするのであります。二人の証言というのは非常に重い、それこそ人の命さえも奪うことができるほどに揺るがさにできないものだという決まりがあったのを悪用したのでありました。ひどいことがあったんですけれども、現代ではこういうことはありません。証言、 そして自分の自白、そしてプラス物証というのがなければその人の犯罪が確定するということはないように今なっております。しかし私たちは事実というものをどのようにしてはっきりと私たちが見分ける確認をしていくかということと、その事実の裏側に隠れて真実というものがあるということを今日学びたいと思うんであります。事実、それは動かせないかもしれません。しかし神様はその背後に真実というものを見ようとされる、作っておられるということでございます。来月になりますといよいよ降誕節を迎えることになるのでありますが、皆様は、クリスマスの話を聞きますと、まずやっぱりヨセフとマリアのことを思い出されるのではないでしょうか。私もこの前ぐらいからですね、部屋の中に少しクリスマスの曲を流して、そうだな、もうすぐクリスマスが来るなというふうに考えて、準備の心の準備をしようと思っているのでありました。そのクリスマスの話の一番最初に出てくるのがマタイによる福音書の1章の18節以降のイエス様がお生まれになる時の誕生の次第でありました。ちょっとお聞きください。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。ところが19節です。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したしたんです。ヨセフにはマリアのお腹の赤ちゃんが聖霊によるものだということがまだ告げられていなかったようであります。しかし聖霊によるのであるというふうに言われて信じるでしょうか。その問題はやっぱり残ると思います。事実のみを取り上げていけば、二人は婚約をしていた、マリアは私のヨセフの言い名付けであった、そして結婚式の予定も決まっていたようであります。しかしマリアのお腹がだんだんだんだん大きくなっていった。ルカによる福音書によりますと、マリアはその聖霊のお告げを受けてから3ヶ月間エリサベスのところに滞在していたと書かれてありますね。多分その間の出来事だったのかもしれません。ヨセフは知らないわけです。ですから事実だけを取り上げて考えますと、自分の愛していたマリアでありますけれども、自分の子供でもない子供を身ごもったというのは、もう十分に聖書に掟によれば、立法の掟によれば別れていい、そのようにすべきという決まりでありました。ですから彼は特に正しい人であったのでとまで書いてありますけれども、考えた末表沙汰にはしないけれども縁を切ろう、別れるということを決心したのであります。したのです。マリア、さよなら。そこで本当に決心して、もうマリアにさよならって言ってしまえば、彼は悩まなかったかもしれませんね。そこが不思議なんですけれども、20節、このように考えていると 他の福音書では思い巡らしているとという翻訳もありました。決心して決めたんだけれども、なおなぜなマリアはどうしてこんなことが起こる、あの愛するマリアが信じられない、彼は悩み続けたのではないでしょうか。苦しんだんじゃないでしょうか。真実が知りたい、その彼に御使いが来て、あれはマリアのお腹にいるのは聖霊によるのである、生まれるのは神の子、神の御子であると教えられ、なおかつ名前まで、普通だったら男の子か女の子かわからないんですけども、イエスと名付けなさい。イエスというのは救うという意味があります。この子は、その子は救い主になる、そう告げられた時に彼は納得することができたのでありました。事実の背後に隠れた神様の真実を彼は知ることができたのでありました。私たちも今日の御言葉を伺いますと、まあ、先に盗んではいけないという言葉でもだいぶ心が痛みましたけれども、本当に自分自身が今まで喋ってきた言葉、思い出すと本当にゾッとするような言葉がいくつかもいくつもいくつもありました、星野さんの詩にもありましたけれども、詩にもありましたけれども、お詫びを言うことが足りないままでお父さんが言ってしまった、お母さんが言ってしまったという思いもあります。しかしそのようなイエス様、そのような私たちを招くために来たのだとイエス様はおっしゃってくださるのであります。私が来たのは病人を招くためである、罪人を招くためである。そのようにしてお弟子さんたちを招き、多くの弟子を招いて、彼らを神様の家族、神の子供として清めてくださるのでございます。今日礼拝の一番最初に旧約聖書のイザヤ書の言葉を読んでいただきました。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私もずいぶん昔のことを思いますと、父親に対していろんなことを考え、また思い出してきました。絶対許せないというふうに思ってた時期もあります。しかし神様は、もしイエス・キリストの救いを信じるならば、あなたの背きの罪を拭い去る、他のイザヤ書の言葉ですと火のように赤くっても雪のように真っ白になる、すると言われております。そうか、神様が私たちの罪、背きの罪を拭い去ってくださるのだ。いや、それだけではない、もうあなたの罪を思い出さない、忘れてしまうとイエス様はおっしゃるのであります。お弟子さんたちも何度も何度も失敗をいたしましたけれども、しかしイエス様はお弟子さんたちのために祈り、彼らが本当に神様の力によって神様の御業を進めていくことを 支えてくださったのでありました。その生涯を通してお弟子さんたちを、そして私たちを清めてくださるのであります。そうだ、イエス様が私の罪を拭い去り、もうあなたの罪を忘れると言ってくださるのであれば、うちの家内のいろいろな失敗、うちの父ちゃん母ちゃんのいろいろな失敗、あるいは息子がいろいろやってあったこともですね、私も忘れてしまおう、そんなふうにしよう、思ったことでありました。イエス様は罪ある私たちを見て、罪があるというのは事実でありますけれども、その中にイエス様がくださった神様の御霊によって私たちを清め、作り変えてくださる、そのことを信じていきたい。またそのようにして与えられている家族や隣人や友人や教会の兄弟姉妹とのお付き合いをこれから作っていきたい、そんなふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが許す、あなたが忘れると言われるものを私たちはなかなか忘れることができません。本当に人の罪はいつまでも忘れずに、自分の罪は忘れてしまうものでございます。どうかしよう、そのような私たちでありますけれども、あなたのこの御言葉を頼りとして、またあなたが私たちのうちにあなたの御霊を住まわせて私たちを作り変えてくださるということを信じて、主よ、この一週間もこれからの歩みも助け導いてくださいますように、救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。